おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今日のテーマは恩返しが叶わずに終わった1月1日というテーマでお話しします。今回は僕の恩返ししたいなと思っている方に恩返しができずに終わってしまったという実際に起きた話になります。どういった話だったのかというと、毎年1月1日に、皆さんは、日本にいらっしゃる方が多いかなと思いますので、もしかすると年賀状を今も送っていたり、もしくは年賀状みたいな形でデジタルで送っている方もいるかもしれません。僕みたいに海外生活が長くなると、こういったもう年賀状を出すってことがもうなくなってしまいますので、LINE とか WhatsApp、メッセンジャーで、明けましておめでとうございます、今年もお願いしますっていうのを送っているわけ、毎年欠かさずやっているわけですが、その時に僕が毎年必ず欠かさずに送っている方がいまして、その方がヨウさんっていう方なんですね。でヨウさんって方はマレーシアのマレーシアで出会った中華系の方でして、でヨウさんとどういったきっかけで知り合ったのかというと、僕のすごいお世話になっているカフェの経営者のジェシーがいまして、ジェシーに当時まだ僕が新卒の前なので、大学4年生の時ぐらいですかね、もう当時から新卒でマレーシアのペナン島に就職したいって決めていたので、自身に言ったんですよ。来年ペナン島で働きたいんだけど、日本人雇うような会社あるかなって聞いたら、自身から友達に日本語ペラペラで、なんか日本でも働いていたことがある友達がいるから、彼が手伝ってくれるかもしれないからって言ってつなげてくれたのが、ヨウさんだったんですよね。でヨウさんはもう日本語すっごい、もう日本人と変わらないぐらいペラペラ話しますし、あとは日本で就職していたこともあって、その辺の日本人のこともよく理解していたんですよね。それで結局ヨウさんが僕が困ってるからってことで無料で引き受けてくれて、いろんな会社を紹介してくれて、本当になんか人材会社みたいな仕事をしていただいたんですよね。その中で最終的に5つ目に紹介された会社に僕がこの会社に応募して、最終的に受かって、新卒でその会社に本当に就職することができて、新卒でペナンに就職するっていう、夢が叶ったっていう過去があります。その時からずっとヨウさんにお世話になっていて、だってもう夢が叶ったので、夢を叶えてくれた人なので、ものすごく僕からすると恩人じゃないですか。なので当時からペナンに就職したことも報告して、ぜひペナンにいるのでご飯に行きませんかとか言ったんですけど、ヨウさんものすごい忙しい方なんですよ。もういろんな会社といろんなお仕事をしているので、もうなかなかスケジュールが合わずに、なんか今年も結局会えなかった、今年もご飯に行けなかったみたいな感じで、ずっと早くお会いして、なんか僕がごちそうしなきゃなとか思いながら毎年過ごしていたわけですが、でも欠かさず1月1日にはさすがに挨拶をしようってことで、いつも通りというか、今年もメッセージ送ったわけなんですよ。でヨウさんって結構レス早いので、その日には絶対レス来るんですけど、もしくは既読マークつくんですけど、一切既読マークもつかなければレスもなかったので、あれなんかおかしいなって思ってたんですね。で2日経ってもない、3日経っても返事がない、なんかすごい忙しいのかな、新年早々とか思ってて、で1月4日に返事来たんですね。でパッて見たら全く違う人から返信来てたんですよ。で最初そのメッセージ見て何を思ったのかというと、あ、ヨウさんアカウントを乗っ取られたのかなと思ったんですよ。正直全く違う人が返信してきて、この人誰なんだろう、ヨウさんじゃないなと思ってメッセージ見てみたら、なんとそこに書いてあったのが、実は去年ヨウさん亡くなりましたっていう風に連絡があって、で私はそのヨウさん のパートナーの人ですって来てて、でと思って本当に信じられなかったんですね。まさかこんなにヨウさんって40代半ばぐらいだったので、いやまさかそんなね病気して加齢で亡くなるとかって考えてなかったので、すっごいびっくりしちゃって、で信じられなかったんですよ。本当に嘘だと思ってしまって、 で、いや絶対嘘だと思って、まあ、そのパートナーの方の言う通り陽さんのアカウント見てみたら、本当にあのお葬式の写真とか亡くなったことがつらつらとあの Facebook に上がってて、本当に亡くなったんだっていうのを初めて知ったんですね。でこの時に僕は去年亡くなったっているっていうことも気がさずに今まで生きてきたってことに対してものすごくあの自分何やってたんだろうっていう気持ちにさえなになりましたし、かつあのこの時に1月1日にメッセージを送って結局4日に返信来たんですけど、この間僕はずっと陽さんが生きてると思ってたので、ずっと恩返しはいつでもできるもんだっていうふうに後回ししてたんですね。だけど1年に1回ぐらいは必ず挨拶をしようということで連絡はしていたわけですが、それがある意味、まあ、生存確認じゃないですけど、あの亡くなってしまったっていうあの返事が来てしまって、でそれから結局僕はあの最後まであの夢を叶えてくれた、あの夢を叶えるお手伝いをしてくれた陽さんに対して何もできずに、あのただただ気が落ちて、で何してたんだろうってすごい気持ちにドーンと使ったんですね。で結局その陽さんの、 あの葬式にもお葬式あったことすらも知らずに、であのもう遅いですけど陽さんが亡くなってもうあのお葬式も全部済んでて、であのペナン島にあの極楽寺ってあるんですよ、お寺、有名なお寺があって、その近くになんか亡くなった方のそういったあの骨かな、そういった遺品とかをこうやってあの整理して集めてあの保存してある場所があって、多分おそらくお寺の一環みたいな感じだと思うんですけど、そこに陽さん の、 あのお仏壇みたいなのあるから来ますかって言われてあの車飛ばして行ったんですね。で行ってそのお仏壇の扉を開いて陽さんの写真を見た瞬間もう涙がボロボロ落ちてきて、なんかもうごめんなさいって言っちゃいましたね。っていうのも何もすることができずに、何もできないまま僕はここに来てしまって、予定だったら陽さんとご飯とか食べて、あの陽さんお世話になった僕がごちそうしますとか言っていいよ若いからとかっていうような感じなのかなとかって思っていたら、そんなのも叶わず本当にあのただただギブだけしてもらって、僕がテイクだけして結局あのここに来てしまってっていう状況だったんですね。でそれをあの見たパートナーの方が、あの私の旦那はあのこんなにもあの一人人が泣くぐらいあの人の人生にあのプラスになるような働きかけをしてくれた人なんだってことで、初めてこのパートナーの方も僕の存在とか僕と陽さんとの関係のことを初めて知って、でそれからあの僕とこのパートナーの方の家族の人たちとのお付き合いが始まって、陽さんの何かこういうお祈りとかあの行事があれば欠かさず顔を出すっていう風にあの今ではなって、まあ、陽さんとは関わることがあまりできなくて結局恩返しの一つもできませんでしたが、まあ、陽さんが亡くなってからこういう行事とか、まあ、陽さんの家族との関わりが増えてきたっていうようなのが今現状なんですね。で今回の件を通して僕が何を一番思ったのかというと、あの恩返しってで、まあ、要は自分がお世話になったなと思ってお世話になった人に対して何か自分ができること何かなしてあげたいなっていう気持ちが芽生えた時、この時にやらないと本当に今回みたいにもう手遅れみたいになるんだなって感じたんですよね。ありきたりかもしれませんが、この恩返しを後回しにするっていうのは本当に良くないなっていうか、もう間に合わないできなくなるんだな、期限があるんだなってことに気づきましたし、あとなんかこの恩返しって言葉ってなんかあのやってもらったからこう返すって意味でなんか あんまり僕はいい響きがしないんですけど、ただ一つ言えることはこうやってもらったなって思った時に自分ができることを自分が何かしたいなって気持ちを持っているっていうことを知ってるだけで陽さんは多分恩返しなんて本当は求めてなかっただろうし、別に僕がごちしなくても彼たくさんお金あったのでそんなねごちしなくてもよかったのかもしれませんが、ただ陽さんからするとそういう恩返ししたいなと思っている青年が一人いたってことだけでも伝わってたらそれがある意味恩返しなのかなって今になって思うんですよね。なので、まあ、海外生活になると、まあ、残酷にもですが一時帰国する回数イコール自分の家族に会える回数なので、変な話ですが例えば100歳まで生きるとして自分の親がまあ60歳とかだとすると、 まあ、1年1回帰るとしたらあと40回しか会えないんだって思うと、40回からのカウントダウンになるんですね。っていうのと同じで、日本にいるとあまり誰かの死を意識して生活するってことないかもしれませんが、海外に住んでいると、まあ、今回自分が住んでいる国で のこともありますけど、もちろん自分 の家族が住んでいる日本だったりで何かがあった時にこう死に目に会えなかったってこともあるかなって思うんですよね。その時にやっぱり後悔しないように常日頃一時帰国した時にはやることをやっておく、後悔しないように行きたいところ、食べたいところ、叶えたいことを叶えてあげるっていうのはやっていく必要があるなってことを今回改めて感じさせられた経験でした。ということで、まあ、海外に住んでるとこういう経験もありますが、まあ、いいことばかりでもありませんし、びっくりして一日気がドヨーンと沈む日もありますが、こういったのも海外生活の一つとして切り取ってお話ししていけたらなと思いますので、ぜひこれからもいろんなお話しすると思いますが、聞いていただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご視聴ご清聴お待ちしております。